そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
いやあのね、今日の特集は、は
い、花咲くいろはをお届けいたしますけれども、はい、
ついに見ちゃったんですよ。
例の
作品を。
ああ、見ましたね。
あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。
はい、
ノイタミナの新作ですね。
始まりましたね、とうとうこちらも。
まあ、トラドラメンバーっていうかね、監督その他スタッフ結構ほとんど、はい、トラドラのメンバーが作っているということで、まあ、ちょっとねそこアニ的にもかなり気にしていた作品ではありましたけれども、第一話がね、はい、すごくて
泣いちゃった。
はい、俺もう1話ちょうどね、今フジテレビオンデマンドっていうところで配信してるんですけれども、はい、1週間、
ね、第1話ね、無料で配信
してるんですけど、これの方をねすでに私も6回以上見てます。
見すぎでしょ6回。
もう当日ね、配信始まった当日に何回俺は見てるんだっていうぐらい見ましたね。
でもまだ見足りないぐらい、
ね、まだ見足りない。あと1週間終わる間に一体何回見るかちょっと予測がつかないぐらいで、何回泣くかわからないっていうぐらいのね。まあ、そのぐらい気になっておりますけれども、まあ、そういう意味じゃね、今回の特集作品ともまあつながる部分ももしかしたらあるんじゃないかとか思いながらも、ね、こちらの方の特集も早いかもよ。
そうですね、もう次、いや次はないか、次はもう決まってますからね。
まあでも近いうちじゃないかと思いますが。
はい、ご期待ください。
はい、ということでニュースのコーナーです。
7月より放送予定のテレビシリーズナンバー6メインスタッフを公開、さらにトレーラーも初公開です。キーワードはジュブナイル、青春、そしてシオン&ネズミ。期待ですね。
これもノイタミナ7月スタートの作品ですけれども、
そうです、時期、夏アニメですね。
そうですね、
はい、
ボンズさんですよね。そこに
はい、
ね、
もう原作はちょっとだけ見たことがあるんですけど、このビジュアルになると思わなくて、あーすごい綺麗と思って、さっき見て本当に感動しました。普通に
浅野敦子先生といえば、
はい、バッテリーですね、
ですよね、
うん、
はい、もう結構人気でしたけれども、
はい、
まあ、漫画版もコミカライズもされているみたいですが、まあアニメね、イメージ的にちょっとこうどういう作品なのか楽しみな感じの PV が流れてるようなので期待ですね。
魔法少女マドカマギカ、放送延期となっていた話数の放送が決定。 TBS では4月21日27時より10話11話12話連続放送、 MBS では4月21日26時40分より11話12話の連続放送です。ニコニコ動画では4月25日午前4時15分より放送開始予定となっております。
いよいよ来ましたね。
はい、もう楽しみでしたね。
ね、10話で止まっていた時間がどう紡がれるのか、うん、期待です。
ということでニュースのコーナーでした。今日の特集は花咲くいろはですが、その前に業界告知コーナーです。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ、 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国物の笛巻サイフォン。
そこはに、なせひとみの出張版業界告知コーナーでーす。
イエーイ。
メディファクさんはいつも温かいです。というわけで今回はメディアファクトリーにお邪魔しております。そしてこちらには宣伝担当のリンさんがいらっしゃいます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、兄さんお久しぶりですね。
お久しぶりでございます。前回お会いしたのはあれですな、あの3月1日の伝説のイベント。
そう、そうですね、私たち直接お会いしてるのは伝説のあのイベント、
あのイベントですね。
あの、前回出演いただいたのは冬アニメフリージングのご紹介でしたよね。
お世話になりました、ありがとうございました。
お疲れ様でございました。どうですか、終わって反応とか。
でフリージングも今月に入ってやっと最終回の放送が全部終わって、
ね、はい、
あのホームページでキャラクターの人気投票とかも2ヶ月ぐらいずっとやってたんですけど、
はい、
投票数が合計で20何万票みたいな、
すげえ、
また来ましたね。はい、すごい、あのいっぱいご投票いただきまして、
はい、
大変でした。あの
動けますよねフリージングって、
はい、キャラがすごくいっぱいいたので、でね、こうやっぱキャラクターランキングとかやったら面白いだろうなと思ってやったんですけど、やっぱりこう人気ベスト2トップは結構
もう
予想はついてたんですけど、あとは結構まんべんなくバレてまして。
やっぱりサテライザー、はい、お姉様が、
お姉様は
1位ですよね。
はい、またサテライザーさんが回を重ねるごとにどんどんこう素の部分というか、はい、可愛らしい女の子の部分が出てきたので、はい、それで後半グガグガって伸ばしまして見事優勝という感じで。
さすがでございますお姉様。なんかリンさんにお話しいただいてから、はい、サテライザーはもうお姉様ってイメージがすごい強くついて
しまって、そうなんです。私がしつこくお姉様思えって言ってるので。
フリージングはまた DVD もこれからどんどん出ていくんですよね。
は
い、そうですね。
1巻は3月の30日に発売させていただきましたが、2巻が4月の27に発売されますので、
はい、
そちらもぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。というわけで、今期はリンさん担当作品は何なんでしょうか。は
い、絶賛放送中のマリアホリックアライブでございます。
はい、こちらは2009年放送のマリアホリックの続編ということで、はい、どうですか、今のところ2話までちょうど放送されたところですね。はい、そうですね、
昨日テレビ東京さんでちょうど2話が放送されて、
はい、そうですね、
はい、あの皆様大変オープニングから驚かれたかとい
やまさかまだ2話もこれをやるかと思いましたけど
結構やっぱ小林優さんともお話をしてて、優、はい、さんのところにも1話オープニング流れなかったんですけども2話優さんの歌が流れましたっていうファンからのお手紙をたくさんいただくんですよとおっしゃっ てすいませんでした皆さん
こちらで優さん謝ってくださってるんで皆さん許してあげてください。今後は流れるんですよね。
はい、はい、もちろんです。 CD も出ますし、
はい、
流れます。
ちゃんともう次ぐらいからあの伸びたい声が流れないで、はい、
聞いて
くださいいや杉田さんのこの美声のこの歌声がね、
は
い、
麗しいお声がいや、あの企画というか、
はい、
あのお歌をすることになった経緯は、
はい、
こちらからこうやりましょうよって言ったわけではなくて、
そうなんです、
そうなんです、
はい、
まあ、2期なので1期を見てない方にももちろん楽しんでいただくっていうことは意識してもちろん作っているんですけども、はい、そうなるとどうしても例えば1話にこう一気のこれまでのあらすじじゃないですけど、うん、そういう説明的なこうセリフとか描写が増えるのはなんかつまんないよねっていうか、もったいないよねっていう風になって、それをこう面白くできる方法はないかっていうことで、歌でやるのはどうでしょうみたいな。
歌であのかなこの痛い、
そう、こう
かなこ描写というか特徴ね、
特徴をこううまいこと言ってマリアさんがどうでこうでっていうなんかのはどうかっていうのが、まあ、あのシナリオの段階で上がりまして、はいはい、でじゃあもう歌でやっちゃいましょうとで歌詞はあのもう横谷さんに作っていただいて、はい、じゃあこれを歌にするってなって、じゃあ誰が歌いましょうかっていうのをいろいろ考えた結果、
はい、
びっくりするのは金谷新婦だろうねっていうところで杉田さんにお願いしたという。
いやこんだけ女性キャラ出てきてそこかって感じですよね。
なぜみたいな。
なぜ、
またかなこさんが歌うのは、はい、かなこさん的に美味しくないかなっていうところもありつつ、
かなこあくまでこうないがしろにされるの
がかなこさんらしさっていうところもあったので、
はい、
じゃあ誰が面白いかなってなって、かなえ新婦が歌ったらビビるよねという。
いやビビりましたよ、すごいインパクティブですよ
違うアニメみたいな完全に2話なんかはそのお歌が流れてる部分の映像は、
はい、
もう完全に何でしょう、ロボットアニメなのか戦隊ヒーローアニメ風の絵柄がもう変わってしまっていて、ね、かなこさんが完全にロボになって
登場してましたから。
そう、あれ2期、私も2期から始めたパターンなんですけど、はいはい、これはこういうアニメなのかってい
う。でもどうやら
違うみたいな、どう受け止めていいのかみたいな。あれ噂に聞いてたのだいぶ違うな。
そんななんか小林優さんのみんなにいるラララでですって言ってたにもかかわらずこれさえっていう、
この裏切り、
はい、
これはもう斬新な裏切り方。
そうなんです、大人が全力で遊ぶとこうなります。
そう、遊び心といったら、ね、そうちょっと2話の話になっちゃうんですけど、はい、2話にも例の作品をすごい感じたんですけど、
例のあのインフィニートなんちゃらみたいな。
そうそう、かなこの妄想の中に、はい、なんか髪型が皆さんあのインフィニットなんとかみたいな。
どこぞのミスティさんが宣伝した、
どこぞのミスティさんが、ね、
なんちゃらストラトスみたいなのが、はい、
あれもすごいびっくりしました。
私もびっくりしました。
そうなんですか。
はい、あれも特に、はい、あのまあ、弊社が原作ものなので、はいはいはい、今できた企画ではあるんですけれども、
はい、
こちらからこう入れてくださいよみたいなことを言ったわけじゃなくて、もう完全にスタジオさんと監督さんの、まあ、作り手さんの遊び心で出来上がったみたいでして、もうちょっとどこの段階で入り込んだネタなのかわかんない、そのシナリオからなのか、うん、コンテナなのかはわからないんですけども、
はい、
もう皆さんの意図で、まあ、
そうなんですね、
出来上がった
ネタ。それも本当遊んでますよね。
遊んでますね、もう本当にシャフトさんというか、うん、マリアホリックならではというか、はい、ギャグアニメでしか見受けられない、うん、ネタじゃないかな。いや、
これはなかなかレアなパターンでしたよね。
そうですね、まあ、冬アニメのネタが春アニメで、ね、出るっていうこのスピード感も
スピード感、
はい、感じていただければと。
いや、ちょっとね、今後どんなことでびっくりさせられるのか。
そうです、
ね、すごい楽しみですよね。
まだまだ多分弾は残ってると思うので。それこそミューさんがいつもおっしゃってくださるんですけど、いろんなインタビューで、はい、瞬きをせずにご覧いただきたいっていうのが本当にそうだなと、
一瞬たりとも、
はい、
見逃せない、
はい、本当にカットがパッパッパッパッていっぱい多いの変わっていくんですけど、
はい、
あれさっきここにいた人形の位置が変わってるとか、あれなんか非常口のロゴのマークが違うイラストになってるとかって、一気にもそういうネタがたくさんあったので、
はい、
もうそれこそリアルタイムで見て、うん、その後録画で見てっていう風に楽しめば楽しむほど拾えるネタはたくさん仕掛けているので。
わかります、それ、はい、本放送だけで見てると、
はい、
さっきのあれなんだみたいなのがあって、うんうん、戻したいってなるんですよね、はい、だから本当録画必須だよなっていう風に必須です思いますよ、
はい、もう目が早い人はもうすぐもうツイッターとか追ってると、あれあれだってもう早速突っ込んでる方とかいるので。
いや、これ確かに実況とかするのに向いてるかもしれないですよね、
は
い、
そうなんですよね。だからみんなであそこはああだって言い合いながら見るのもとっても楽しいんじゃないかなと思います、う
ん、なんか漫画読者ならではとか前作からの引っ張ってきたネタとかもあるんですかね、うん、今後。
そうですね、多分2期は第1期の時は、はい、マリアさんと、まつりかさんとかなこさん、やっぱりこの3人が割とメインのお話がいっぱいあったんですけど、うん、2期は、まあ、マリアホリックってあの3人だけじゃなくて、例えばいつ何時もいろんなものを持ってるピッキングツール今ちょうど持ってるよみたいな、あのサッチさん、
もも
い
さちさんですね、
ももいさちさんとか、こうあんだけこうもうザ・メガネ少女みたいな見た目をしてらっしゃるのに、全然なんかちょっと実は数学が苦手みたいな七海さんとか、そういうもう必ず一癖ある美少女キャラがたくさんいるので、今回は意識してそういったその他のキャラクターさんにもスポットを当てていこうっていう作りになっているので、ますますこうキャラクター性を掘り下げた個性が出たお話になっているので、それこそネタはいくらでもあるという感じですね。
いや、なかなか寮長先生とかも強烈キャラですよね。
コットが6月といえば6月なのですよって言える人いるんだみたいな。そうですねみたいな。
私が亡くなったし、雨には止んでもらおうかみたいな。って
カンカンって言って。でも2期だから、
はい、
原作を追ってくださってる方はどこのエピソードをやるんだろうって、うん、楽しみにしてくださってると思うんですけども、はいはい、ま、2話のゴッドのおっしゃる通り、うん、どこのエピソードがどこで流れるかは、本当お楽しみにという感じでございます。
はい、はい。だって、第1話は、まあ、 1話分通してなんかお話、はい、お花、桜の花を見に行くって話でしたけど、はい、2話になって短編3本みたい、
ね、
3本だってみたいな感じになって、はい、なんか形式も決まってないのかなっていう感じもするんですけど、
はい、2話の時みたいに細かいエピソードが3つとか2つの回もあると思いますし、はい、それこそ1話まるまるでやる時もあるし、もうそれはもう原作がもともとそういう感じなんですけど、自由な作りとなっているので、
はい、
もうそれこそおまけパートと予告パートも必ず見逃さずに。
そう、おまけパートもね面白いですよね。
あれは何なんでしょうかね。
あれもあれでシリーズってわけじゃないんだみたいな。
そうなんです、別におまけパートでつながってるわけでもない。
もう一回ちょっとやりたいことを放り込んでる感じるんですけど、
は
い、
あれはもう完全に辛坊あきこさんとおっしゃる方が書いてくださっている楽しい、本当に
楽しいおまけ、
はい、予告も全然予告になってない予告でございます。
私個人的には、はい、かなた神父の、はい、その絵文字を入れようかみたいな、ちょっとわかるみたいな、何そこの微妙なあるあるネタみたいなところも、
そうなんですよね。あれなんか男性ならではなのかもしれないですけど、そうそうそう、
ちょっと笑っちゃって
超真剣にこう絵文字を選んでいて、またその神父の後ろにブワーって流れる絵文字がよく見るとまたなんか、あの絵文字、あのキャラとか、またそこにも細かいネタがあったりとかして、もう本当におまけがおまけじゃないみたいなクオリティで上がってくるので、
はい、でも杉田さんがひよこちゃんとか言ってるのがまたちょっともう
ひよこちゃんだーって
もうダメだ、笑ってしまうみたいな感じなんですよね。
しかもあそこのその負けパートが、まあ、本当に完全に杉田さんの一人の喋りの部分だったので、あそこ台本見るとずっと金井神父、金井神父、金井神父ってめくってもめくっても金井神父で、
結構なセリフではありましたしね。
これもなんかマリホリならではだなみたいな、もう完全に主役とかを無視した、もうそんな関係ないっていう台本で、もう台本を見てても見てるだけでも面白い作品なので、
いいですね。それ見られる機会があったらぜひ見てみたい、
は
い、
そうなんです。だからかなこさんも、はい、もうずっと喋ってるじゃないですか、妄想のところから何から、ね、かなこさんのセリフもそう、なんとかかんとか、なんとかかんとかって1回のセリフが何行にもわたるので、真田あさみさんもおっしゃってたんですけど、はい、やっぱりすっごくエネルギーがいるので、毎回振り込む時は気合満帆でやってきてくださってて、
はい、
もうそれもマリホリならではだなと。
いやすごい、なんか大変だろうなって思っちゃいますね。
本当にでもアフレコ現場の雰囲気もやっぱり2期だし、ね、まあ、作品性があんだけやっぱり楽しくてとんでもないものなので、現場の雰囲気もとっても和気あいあいとしてらっしゃって、かなこさんのセリフがすごく長くて大変そうな時も周りで頑張れみたいなエールが飛んでくるっておっしゃってましたね。
いやあれはなんか遊びに乗じてみんなが遊んでる感もすごい声優さんたちからも感じるんですよね、は
い、絶対そうだと思います。キャラクターの個性を本当に皆さんしっかりと掴んでくださっているので、なんかそれこそ、小林優さんもそうですけども、演じている皆様がキャラクターそのものっていう感じがとっても伝わってきて、それがもうキャラの生き生きとした表情につながってるんだなっていうのはとっても感じます。
本当2期ならではのもう現場の一体感っていうか、
そうです
ね、離れているっていうか、
はい、
まあ、それもこの2期のエネルギーにつながってるんだろうなってそういうふうにすごい思うんですけど、
はい、
まあ、2期の見どころとして1期との違いとかそういうのってどういうところになるんですかね。
そうですね、実はそのまだまだ全然仕掛けてる、
はい、
ネタとか、まあ、罠とか、たくさんあるんですけど、それはまあ今ここで言ってしまうと、ネタバレなので言わないんですけども、もしかしたらそのうちの一つは勘のいい方はすでにもしかしたら気がついてくださってるかもしれないっていうネタが一つ
あって、もうすでに、
はい、
はい、
でそのネタがもう明かされるのは多分もうちょっと後なんですけど、マリアさんが隠してる秘密がまだ実はあって、それは何ぞや、マリアさん何を隠してるのかしらっていうのはちょっと意識しながら見ていただくと、もしかしたらあれかなって言って気づいてくれるかもしれないですね。
それは例えば一気見てた方がわかるとか、漫画読んでる方がわかるとか、そういうわけでも、
そうですね、見てくださってた方がもちろんヒントは多いかなと思うんですけど、もちろん2期から見ててもわかるんじゃないかなっていうのが、 あります。
なんだろう、わからん。
これは分かった時相当気持ちいいと思いますね。
あのツインテールが実は取れるとか
吹っ飛ぶとか
って、吹っ飛ぶとか実はあれ攻撃できないみたいな
それはあの見てみたいです、ね、
いやそれはないと言ってほしかったです
ごめんなさい
、はい、なんでしょうね、2話まで
っていうのもあるし、はい、あのまあ、もちろんそのネタが明かされたらもちろんネタばらしはしていきたい、うんうん、答え合わせはしていきたいと思うんですけど、
はい、
ぜひ自分であの答えを見つけた時に相当気持ちいいネタになっているので、それはこう本当にオンエアを見ていただければうすうす気がついてくるんじゃないかなと、
あまだ2話までじゃなくてこれからも見てったら、
はい、どんどん分かっていくと思います。
やっぱりこれじゃねみたいな、
あれかなみたいな感じになると思います。やっぱり、そういう楽しみ方ってで、あの辛坊監督がやっぱりすごく、
うん、そうですね、
あのアニメファンがミューザーの気持ちをとっても大切にされる監督なので、はあ、見る楽しみっていうのをたくさんやっぱり作ってくださっていて、うん、作品のとかそういう細かいネタもそうですけど、うん、そういう意味合いでつけてるそのネタなので、
なんでしょうね、
はい、ぜひ見て楽しみにしていただきたいですね。
本当にね、辛坊監督節っていうのもすごい出てると思うんで、はい、マリアフリック
ですね、
楽しいですね、
はい、
楽しみですね。本当なんだろう、すごい気になるな。
そうなんです、やっぱり、ね、なんかこうギャグって、うん、気兼ねなしに楽しめるものだと思うんですね、まあ、どんなアニメでも楽しめる気持ちは一緒なんですけども、うん、こうちょっと疲れた時に、あなんか楽しくなりたいなとか、まあ、ギャグなので、あの最悪本当に一期をご覧になってなくても、ま、前の話数飛ばしちゃった、忙して見れなかったっていう時でもいつからでもこう笑いに参加できるお話だと思うので、それは、はい、あのぜひあの木曜日深夜たくさんあると思いますが、
はい、
見ていただきたいなと思っております
そう、ギャグアニメでなんとなく気軽に見れる感じかなと思って見るんですけど、うん、はい、でも見始めると見逃せないんですよね。
グイグイグイグイ引っ込んでくる力があるので、
ね、
それこそあの実況しながらとか、あの共有したくなっちゃうんですね。どうしてもこう感動とかネタとか感想、それはこう本当にマリホリはぴったりなんじゃないかなと思います。
はい、今後も楽しんで見ていきたいと思っております。
はい、よろしくお願いいたします。
というわけで、先ほどちょっとお話出ましたけれども、はい、マリアフリックの放送局の方のお知らせをお願いします。
は
い、
マリアフリックアライブは4月7日から放送第1話始まっておりますが、
はい、
テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知 ATX さんにて、放送しております。で、テレビでご覧になれない方のためにも本編の配信が、PC サイトとモバイルサイトで決定しております。詳細は公式ホームページの方をご覧いただきたいんですけれども、ショータイムさんの方は4月の15日から配信開始、一番早いサイトさんとなっておりますね、からご覧いただけますし、メディファクモバイル公式のモバイルサイトも4月の15日から配信を開始しておりますので、それこそ、今からでも全然間に合いますので、配信でも追っかけて、
はい、
いただければと思います。
はい、ところで、はい、もう終了しちゃってますけど、
はい、
4月の10日にちょっとしたイベントを行ってましたよね。はい、ちょっとしたっていうか、かなりびっくりしたイベントやってましたよね。
とんでもねえやつをやらせていただきました。
はい、
あのマリアフリックアライブ小林優のキャラクター思いっきり生電話っていう
あれどこかで聞いたことがあるタイトルだ
な。アホな企画をやらせていただいたんですけども、
ユーストリームやってたんですよね。
はい、そうです。ユーストリームで生放送をしまして、
はい、
あのキャラクターコメンタリーとか、
はいはいはい、
キャラクターなんだソングとか、
うん、ありますね、
はい、そういうのが、まあ、いっぱい今増えてきていて、はい、まあ、マリホリでもなんかそういう
なんかやろうかみたいな、
そうキャラクター性をやっぱ伝える企画をやりたいなと思って、
はい、
まだないキャラクターなんちゃって何かなってこうちょっと考えていて、まあ、そのマリアさんがそのド S な面がやっぱり魅力的なキャラクターなので、それを存分に活かせる企画として、やっぱり生でこう、はい、罵倒してもらうのが一番いいかなと思ってこう電話かなっていう単純な
本当に、
はい、
カットとか何もなし、ノーカットの
ノーカットの生の
生電話を、
はい、
しちゃったんですよね。
しちゃったんですよ。
これすごいですよね。あのツイッターでその電話する人募集したんですよね。
はい、そうです。本当に ちょっと急遽決めた企画だったので、応募期間が1日以下というあれだったんですけど、ツイッターで、
罵ってほしい人募集みたいな、
そうなんです、こういうこの罵ってほしい言葉を公式アカウントに、対してつぶやいてくださいって募集しましたら、いっぱいいただきまして、
すごい。
でその中から私、ほぼ私の独断と偏見ではないかもしれないんですけど、スタッフの方で選ばさせていただきまして、ご当選者様を3名選ばせていただいて、ご応募いただきありがとうございます。メディアファクトリーの竹山と申します。
そっから始まったんですね。
はい、お電話当選おめでとうございますのお電話をして、
はい、
はい、
でそこにちょっと電話しますけど、
はい、そうですね、で本番が2時からとなりますので、ぜひお電話待機してお待ちくださいみたいな。
絶対ドキドキですよね。
いやもう本当に当選のご連絡をしたらもう、えっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、みたいな。ありがとうございますみたいな、はい、
本番はどんな感じだったんですか。
本番は、はい、ゆうさんもやっぱりこういう企画をやられるのは初めてって、
うん、そうですよね、
もうとっても楽しみですってワクワクしてくださっていて、でそれこそテレフォンなんちゃらみたいな感じ で、はい、で私が一回スタジオの外で、お電話をつながさせていただいて、はい、じゃあこれから生中継つないでお声がもう外に漏れますのでよろしくお願いしますって言って、こうお二人のところに電話を渡して、もーしもーしっていう風に始まるっていう、
すごい、
そこからもう完全にユーザーさんとキャストさんのお電話っていう、それをみんなで聞くっていう。
あとちょっと見逃しちゃったんですけど、はい、今もまだ録画が、
そうなんです、はい、まだデータを残させていただいておりまして、
はい、
検索でしたらユーストリーム、多分ユーストリームマリアホリック生電話とかで検索すると出ると思うんですけど、
はい、
まあ、公式ホームページに行っていただければすぐ分かるかと思いますので、ぜひこの世紀のとんでもない企画をご覧いただければと思います。
これ今後もう一回やるとかあるんですかね。
やっぱりすごくその声はいっぱいいただいて、はい、とっても面白かったので、うん、ぜひやりたい、やってくださいっていう声、お声はいただいてるので、ちょっと今、はい、鋭意計画中でございます。もしかしたら
これを見逃せない、
はい、
マリアフリックのアカウントもツイッターも要チェックですね。
そうなんです。また募集は同じくツイッターで行うかと思いますので、
はい、
ぜひアカウントのフォローをしていただいて、ニュースを、はい、ゲットできるようにしていただければなと。
その時はね、
はい、
みんなで応募しましょう。
はい、ぜひ放送中は、はい、落選とかご当選されなかったツイートも、
うん、
マリアさんに読んでいただいたりとか、
そうですね、
はい、もしたので、ぜひぜひぜひこんなセリフをぜひっていうのがありましたらつぶやいて、その際はつぶやいていただければなと思います。
はい、強烈な企画やってますね。
ユウさんがやっぱりそのマリアってキャラクターをとっても愛してくださっているので、うん、
はい、
もうそうじゃないとできない企画だったので、やっぱその指導マリアとしてお電話に出てくださいっていう企画だったので、小林ユウさんじゃなくて、ね、
はい、
なのでマリフォリだからできた企画だと思ってます。はい、
いやもう今後も、まあ、そういうイベント的なところも、はい、作品の方もぜひぜひ楽しみにしていきたいと思います。はい、
お願いします。
はい、ちなみにもう第1巻ブルーレイ DVD の発売も決定しているところですよね。
はい、はい、7月の27日に1巻ブルーレイ &DVD の発売が決定しておりまして、
はい、
詳細はホームページの方に上げているんですけれども、今回ブルーレイにだけですねスペシャル CD として、
お、
寮長先生の小粋なトーク&キャラクターソングが楽しめる特典CD っていうのがついております。
小粋なトークっていうのがなんか怖いです。構えますね。
何みたいな、
何を操るんですか。
また今度は寮長何を始めるんですかっていう感じなんですけども、寮長先生がラジオ番組をやったらどうなるみたいな感じのまとめをした CD になっておりまして、でその CD の中でしか聴けない、お歌新曲を合わせてのスペシャル CD となっていますので、
はい、
まだ 誰がどんな歌を歌うのかは解禁前なので秘密にし、はい、秘密というか楽しみにしていただ
ければなと楽しみにしておきます、はい、でもなんか解禁されても本当かって感じがしますそれも我々の楽しみ方ですよね、はい、
そうですね、
はい、
1話と2話で流れた住田さんが歌ってくださった妄想戦士宮前かの子はこのスペシャル CD には入ることが決定しましたの で、
ね、はいはい、
フルサイズが聴けるのはここだけになっておりますのでぜひ
ぜひ
気に入ってくれる方は楽しみにしてくださいませ、
はい、はい、今後もねかな子の哀れっぷりを楽しみに、
はい、
していきたいと思います、
は
い、
よろしくお願いします。あと、はい、その CD とは別にまたちゃんとあのルンルンリルランランランランの CD も5月の21日に発売されるので、こちらはあの嘘とかフェイントとかないんで、はい、予約してお待ちいただければと。
わかります。それがアニメで流れようと流れまいと、はい、それの発売を決定
します
、ね。
必ずやりますので。
わかります。
はい。限定版が、全10曲で1995円
で。すごいボリューム。
はい。もはやミニアルバム並みの。
そうですね。
はい。なっておりまして、
はい、
オープニングのルンルンニルランランララとエンディングの、どうにも止まらないが山本リンダさんのカバーなんですけども、はい、それから、指導マリア名義で小林優さんが歌ってくださっているドンマイドンマイという完全新曲、そして、第1期のオープニング花字、それから第1期のエンディング君に胸キュン、それから、寮長先生のキャラクターソングでスコンブというものがあったんですけれども、それの配信限定バージョンで初シングル化のもので、それから、カラオケが3曲と、あと第2期の BGM も1曲入って全10曲
すごい、
それが1995円となっておりますので、
すごいですね、マリオフリックの CD ですね、
はい、
もはや、
はい、そうなんです、
すごい、
ぜひこれは新曲がこんだけ入ってこのお値段っていうのはなかなかないと思うので、
はい、
予約をしてぜひ限定版をおすすめしておりますので、
はい、
こちらも合わせてよろしければ、ぜひぜひお願いします。
こちらはちゃんと発売が決定していますので、
はい、大丈夫です。
ご予約をどしどしやってみてはいかがでしょうか。
はい、お願いいたします。
はい、というわけで今回はマリアホリックの宣伝目いっぱいしていただきました、はい、リンさんどうもありがとうございました。
そこはに
花咲くいろは、
16歳の少女松前お花はひょんなことから夜逃げをすることになった母親の事情により、会ったこともない祖母が経営する温泉旅館喫水荘で暮らすことに。お花はこの旅館で個性的な面々に振り回されながら、時には辛いことを経験しながら成長していく、そんな物語である。
PA ワークス10周年記念アニメーションということでね、まあはい、だいぶ前から期待していた作品ではあったんですよね、こちらもね。
そうですね、
何よりもこれだいぶ前に公開された PV があまりにも良くてね、出来がね、
すごい、その時からもう本当に綺麗でニュースで取り上げてましたもんね。
そうで、しかも長かったんだよねこれ、結構長い尺の分の PV 見た時になんだこれっていうぐらいの綺麗さで、あ、さすが PA ワークスだな、しかも10周年っていうだけのことあって、こう力の入り方が全然違うんだねっていう気分で楽しみにしていた作品だったんですけれども、
はい、
まあ1話見た時のこの感動っていうのかな、まあこう特集しちゃうぐらいだからね、うん、2話でね、
もう何回も何回も見直したいっていう、
うん、っていう感じの作品で、はい、まあ心がちょっとね揺さぶられる系の作品だなと、まあそういう意味じゃあのそこはに的に言うとトラドラと同じ扱いかなって個人的には思ったんですけれども、
そうですね、脚本シリーズ構成の岡田真理さんも一緒ですね。
そうですね。まあ、ただ、全体的に一緒なわけじゃないんですよね。今期の作品で言えば、もう一つのあの日見た花の名前の方が、トラドラスタッフと言うんであれば、そっちの方だと思うんで、まあ、同じく、こちらの方もシリーズ構成は岡田真理さんなんですけれども、まあね、とにかくね、今回2話までしかないのに、コメント募集したら濃いコメントが大量に届きました。
はい。
まあ、その中からね、本当に申し訳ないですけど厳選してお届けいたします。
絶対おバカ宣言さんからのコメントです。ありがとうございます。さて、今回の特集は今期の作品の中でも比較的早い段階から話題を呼んでいた PA ワークスの10周年記念作品、花咲くいろはですね。 この作品、放映前まではラキスタからの流れを汲む普通の日常ものなのかなと思っていたのですが、いざ始まってみればなんということでしょう。いい意味で予想をはるかに裏切られました。今期も日常ものは多いですが、この作品は何かが違う。まず第一印象としては、散々言われていますが、まさにアニメ版昼ドラでしょう。旅館という舞台がすでに昼ドラで好まれるジャンルであるのに加えて、その旅館で働くことになった主人公が環境の変化や人間関係のぎこちなさに苦しみながら日々を過ごしていくところが特にそうだなと思いました。そういう意味でも今までの日常系アニメとは何かが違いますね。こういうアニメってあまり見かけないなとも思っていましたが、ここに来て現れたこの花咲くいろはこそ、まさにそういった今までの日常もののパターンを打ち砕く新しい日常ものというジャンルへの一つの答えなんじゃないかなと思います、ということです。絶対おバカ宣言さん、ありがとうございます。
いや、カズさんのお家と逆に言えば反対、
うん、まあそうですよ、うちは父子家庭なんでね、やっぱり逆の状態で
カズさんが引き取っちゃった側だからね。
そうですね。で、まあ、めでたく今、高校生になりましたけれどもね、息子。
おめでとうございます。
いえいえ。
まあね、一緒に IS を見る仲ですからね。
そうですね。
まあ、いいオタクに育ってるんじゃないかと思いますけれども。
まあ、俺の後釜には、まだまだかなっていう感じですね。
今に、カズさんの代わりに息子が出るようになるんですね、そこはいいね。
そうですね。おっかねえ話だな。
はい。ということで、カズさん、どんな感じです？この作品、1話、2話見た感じっていうのは。
いや、あのね、これ、クムさんからすごくいいっていうことで勧められて、早速、まあ、かなり早い段階でチェックを入れまして、見たんですけれども、これね、正直ね、こう、胸が締め付けられるんだわ。別に悪いとかそういう意味ではなくて、はい、お花が今のところほら、周りからこう辛く当たられてるところじゃない、展開的にという。
そうですね。やっと2話の後半からギリギリ変わってきて、多分3話からちょっと面白く展開していくんだろうなって感じですよね。
そう。2話の B パートでようやくこう本音をね、さらけ出して、なんとか距離をこう縮めていかなくちゃっていうふうに思ったところだと思うんだけど、そこまでがね、すごくね、こう、お花ちゃん大丈夫かなとか思いながらね、ある意味その親のなんかこう気持ちになるっていう、そんな感じなところはありました。
カズさんとかさ、俺とかの年齢になると本当にもう親気分で見ちゃうっていうのはまあわかる気がするんですよね。
ね、可愛いなと思ってたんだけど、うん、それはやっぱりこう親だよね。そう。その気持ちはね。
親気分だよね。
年取ったな俺も。
でしかもさ、この結構お母さんが叩かれてるじゃないですか。他にこの後のねコメントにもあるんですけれども、実は、
はい、
その感覚っていうのはやっぱりこう子供がいなければわからないかもしれない部分っていうのがあると思わない？
そうね、お母さんがどうのこうのってまあ言われてるのはわかるんだけれども、まあ、とりあえずだよ、それは さておき、お花ちゃんが結果的にこうすごくいい方向へ育ってるってことが今まで見ててわかるじゃない。
うん、
そっちの方がやっぱ大事だと思うの。お母さんのその教育してきたこと、シーンっていうのがね、ちょいちょい挟まれてるけれども、そこだってほら、決して間違ってないと思うの、俺の中ではね。
うん。
うん、で、結局俺もね、子供をずっと一人で育ててきたけれども、やっぱりまあ、そこまで極端ではないけれどもね、お母さんも借り取れとか言ったことはないけれども、でもやっぱそれに近いような形で、本人にはやっぱ言って聞かせてきたところもあったからね、そういうところの共感する部分っていうのはあったんだよね。
だからまあ、あの親子っていうのは本当ある種、反してるんだけれども、似たもの親子になってるよね。
そうね、ギリギリのところで、こう、うまく、なんだろうな、立ち回っているというか、うん、いいところへ収まっている気はするね。
うん、だから、本当ね、いい親子だと思って見てますよ。だから、ダメ親だけれども、ダメ親かもしれないけれども、大事なところはしっかりと、こう、抑えてるのかなっていうね。うん、
いや、そうでないと、やっぱ、ああいう子
には育てない。あそこまでいい子に育たないでしょ
う。だって、グレてやるって言って、グレ方がわかんないんだぜ。
お母さんみたいにすればいいのかな、とか言ってるぐらいです
よ、ね。結局、だから、その模範になる、何が悪い方向へ行くのかっていう模範がわからないわけじゃん、彼女の中で。うん、ね、今までそういうものがなかったわけで、 やっぱそういう意味ではまあいいのかなという気はするね。
まあ基本的にマイナス思考であれば、あの2話の B パートのあの仲直りの仕方はないですよ。うん、
そうですね。あそこでちゃんと本音を言わなくちゃって、うん、ちゃんと2人とこう、
なんだろうな。もう仲良くなっちゃったのかっていうね。
ね、壁をうまく崩してくれたような感じですよね。
うん、
AT フィールドがない奴らは違うな。
そこ。
そうね。まあ、空気が読めないけどね。
そこが魅力なんですよね。
そうですね。
うん、続きまして、蘇る太田さん、ありがとうございます。花咲くいろはは、食にこだわっている作品ですね。第1話の冒頭、都会のマンションの一室で、電子レンジのチーン、そして、のどかな風景の中での伸びる。私はこれだけでもうノックアウト。今までアニメに伸びるって出てきたことがあったでしょうか。このディティールのセンスが素晴らしい。伸びるは個人的に大好きなんですよね。ちなみに今日も引っこ抜いてきました。酒の魚に最高ですよ。第2話でヒロインのお花が作ったまかないのご飯を旅館で働く人たちが一緒に食べる描写もお見事でした。このシーン一発でお花がどんな子か、視聴者である私たちだけでなく、主な登場人物たちにも解説している効果があったと思います。食にこだわったアニメといったら、最近ではやっぱりトラドラ。そしてこの作品のシリーズ構成は岡田真理さん。食へのこだわりはトラドラの影響を大きく受けているようにも思えます。そういった意味では、花咲くいろはは岡田真理さんという一人の作家性の遍歴を堪能できる作品とも言えそうです。蘇る太田さん、ありがとうございます。
伸びる食べたことありますか？
ないです。
これね、わざわざ画像検索しちゃったよ。
あれですね、ネギと、なんか、らっきょうみたいなのがついてる。
なんか、あの、下に球根みたいなのがついてますね。
うん。うん、食べ方は、湯がいたり、まあ、そのまんま、味噌で食べたり、うん、いろいろ。
ですね。ネギ寄りだそうですけれども。
ネギ寄り。
はい。まあ、味噌つけたりとかしても食べるとかいう話ですけれども。まあ、ちょっとね、気になりますけど、今度ね、なせちゃんが新宿で撮ってくるらしいので。
借り取るから。私、借り取るから。
うん、借り取ってくるらしいので。
それね、捕まってくるんだよね。
いやいやいや。
1話の冒頭のレンジのシーン、頭、びっくりしましたね。レンジの中からのこうカメラから来るっていう、あのシーンは、印象的なスタートですよね。
うん、
お花がちゃんとお母さんじゃなくてお花が料理をしている、まあ、あれはチンしてただけですけれども、お花が料理をしているっていうのがすごくよくわかるシーンが1話の中でもいっぱいありましたし、
うん、
まあ、2話になるとね、こうまかないを作ることで、しかもそれがかなり美味しいと。
そうですよ、絶対おばあちゃんがお味噌汁を認めるぐらい、
まあ認めたのかはわからないけどね、
わかんないけど、まあ、
認めたよう、
まあ、
ずっとそのシーンが一瞬ポーンとカメラが入るっていうところも含めて、なんか食っていうものに対してはこの作品の中では本当に確かにこだわっているんじゃないのかなっていうのは本当にありますよね。
はい。
あとやっぱり、オープニングに出てくるあの厨房のシーン、
はい、
特にあの忙しそうな感じでね、全員こうキャラクターが出てるっていうところのあのシーン見てると、うん、あのね、なんかまた動きまで含めてすごいこう、まあ、アニメだから見せられるものっていうのがよく現れてるんじゃないのかなっていう感じしますよね。まあ、ちょっと今じゃなくてちょっと成長した彼女が見れるしね、あそこの中ではね。
続きまして、たゆたさん、ありがとうございます。第1話を見た限りではまだお花に共感もできず、悪い子ではないみたいだけど、あまり応援もしにくいなと思っていました。特に最初に母親が夜逃げだ、子供を置いていくなんて言った時に、あっさりと受け入れたことに違和感を感じたからです。でも第2話を見ることでその思いは覆り、お花頑張れと思うようになりました。お花と母親の間にどんなことがあったのかはわかりませんが、その間で期待しないという処世術を身につけたのでしょう。でもそれを受け入れている自分にもお花は納得していなかったのでしょう。そう思うと、何でも諦めることで受け入れてしまう自分を見ているようでもあり、がぜん応援する気持ちになりました。新しい環境で新しい人たちとの間でどんな絆を築いていくのか期待したいと思います。あと高一との関係も気になります。別れが決まってから告白するなんて、卒業式に告白ぐらい卑怯なので気になっています、ということです。たゆたさん、ありがとうございます。
ね、この投稿が私一番共感できたというか、そうなんだけど、
私もすごいたゆたさんと同じ流れなんですよね。
そう、なっちゃんと大地は見終わった後もちょっと喋ってたんですけど、1話を見た時点ではお花あんまり好きじゃないっていう風に喋ってたんですよね。
そうですよ。この子供を置いてくって言った時にっていうのもそうだし、何より私は、あの、ミンコちゃん。
ミンコちゃん？
ミンコちゃんが怒られてる時に、そんな怒り方あんまりですみたいな、でしゃばり方をしたのが、うん、何にも知らないのになんでそこでそう言っちゃうのみたいなのがあって、すごいその空気読みなさ感っていうのが、まあリアルでもあり、この子って思っちゃう自分の引く心でもありっていうところだったよね。
わかる。すごい、なんだろう、自分の友達にいたらちょっと引いちゃうよねみたいなところがあったんだよね。うん、でも第2話を見て、お花みたいな子がいてくれたら自分変われるかもしれないみたいな風にちょっと思ったりまして。
そうなの。第2話のその、がむしゃらに頑張るし、あと、何よりも、あの、おとなしい子の名前が、出てこなくて。
なこちゃんだよね、なこちゃん。
そう、なこちゃんを、かばった時に、あ、この子、いい子だなって思って、普通に。そこもあるし。
そうなんだよね、やっぱり。それが、その、第1話では、我々、20代では、ちょっとまだ、納得いかないところが、第2話でももうご利用しされてて、それがすごい、来たよね。まっすぐ、来たなって感じがしました、私。
そうそう、なかなかそのみんなぶつかって今の子って話し合いしないじゃない、うん、なんか薄っぺらい友情とかが多い中でちゃんとぶつかってって仲良くなってこうみたいな、でもこびたりしないっていうところがすごいまっすぐで、うん、アニメキャラらしいのかもしれないけどいいなと思いました。
ね、なんか第1話と第2話でだいぶ印象が変わったなって感じしましたけど、
そうそう、これから空気が読めるようになってどれだけアニメキャラらしくなっていくのかっていうところ
から、空気読まないのやめるって言ったからね。
そうそうそう、みんなが仲良くいい方向に行けたらいいなと思ってます。
はい、まあ大人的な感覚で見るとやっぱりこう、先ほどねカズさんと、このためだけにカズさんに出てもらったんですけど、まあカズさんとね私が話してたような話になるような気がするので、まあこれはお母さんに対する話みたいな、あとはおばあちゃんも結構叩かれてる部分で、ね、叩かれてたみたいなんで、まあそれもね2話見ればわかりますからね、
うん、
まあ1話で全てこういい人っていうわけじゃなく、こうキャラクターの見せ方がもうすごいこう繊細に考えられてるんだろうなっていう気はしますね。まあただ、個人的には全然お花1話から可愛いなと思って見てましたんで。
そこがやっぱり年代の違いなんです
か、ね、じゃないですかね。だから可愛いと思ってたのが、こう2話で決定的にね、こうなったかな。うん、まあ1話でも十分こう彼女の可愛さとかけなげさみたいなところは出てたと思ったので。あとまあ、こう、高一に対する態度とかも、その冷たさっていうわけじゃなくて、その頃にありがちな、気づいて本当にないっていう部分みたいなののリアルさもね、あったんじゃないのかなって思って。
知らず知らずに傷つけちゃう、傷ついちゃうみたいなね。
でもそんなの普通にあるからね、やっぱりね。青春のこう、冷たさっていうのかな、きつさみたいなもんじゃないのかな。
甘酸っぱさですよ、ここは。
うん、思いますね、本当ね。
続きまして、カメラスカルさん、ありがとうございます。けなげに前向きに生活しようとするお花、そしてこのおばあちゃん、本当にいい人です。仕事の厳しさ、自分目線ではなくお客様の立場になって考え行動する。筋が通ってなくてもお客様を立てなければならないことがある。飴をくれるおばあちゃんではなく、ちゃんと無知、かっこ甘ちゃん脱却をくれています。お花はこちらに来て正解だったのでしょう、きっと。私、仕事したくてここに来たのじゃないのに、でも悔しくて悔しいから負けない。まるで NHK の朝にやっている連続テレビ小説のようなストーリーと演出。中高生にぜひ見てほしいとともに共感してほしいなと思います。涙の雨が頬を叩くたびに美しく、オープニングの入りがいいですね。人に期待しないと決めたお花ちゃんが人生のいろはを学び、社会の中の人間として咲いていく。花咲くいろは、お花咲くため学ぶべき人生のいろは。そんな花咲くいろはで物語が進んでいってほしいです。名作の予感がします。ということです。カメラスカルさん、ありがとうございます。
この作品、やっぱりこのおばあちゃんが、こう、キーになってるんだと思いますよね。
はい。
まあ、何しろ、あの、往復ビンタ。
パンパンパン！
しかも3回だからね。普通2回だろうっていうね。
もう愛の無知とはこのことだ、みたいな。
いや、まあ、愛があっての無知なのかもよくわからなかったんですけど、あの段階ではね。 その辺もちゃんと後からこう、わかるようなシーンを差し込んでいくところがうまいなって本当に思いましたけれども。
そうなんですよね。厳しい中にもちゃんといろいろ教えてくれてる言葉が入ってたりとか、うん、そういうところが、ああ、ちゃんと考えてくれてるんだなってすごい2話でよくわかりましたね。
そうね。でも逆に言えばもう、2話の段階でもうここまでこう、わかっちゃっていいのかなっていう気はするけどね。作品自体が今回ですね、2クールらしいんですよ。
はい。
で、まあこの後ね、学園っていうのは学校パートみたいなものも入っていくみたいだし、まあそういう意味ではね、今後の展開がすごく楽しみなんじゃないかと思いますけれども、NHK の朝の連ドラっぽいっていうのは、よく感想で聞ける話なんですけれども、まあ、はい、私あんまり見てないんでちょっとよくわからないですけど、確かにドラマっぽいかもしれないの、ほんとね。
そうですよね。
で、オープニングなんですけれども、はい、ね、個人的にはやはり、まだ出ていない。
うん、ゆいなちゃん？
はい、ちょっとドリルヘアな感じの。
ドリル。
ライバル旅館、福屋の一人娘らしいんですけれどもね、この子の登場が楽しみだと。
いつ頃出てくるんですかね？
4 話ぐらいって聞いてるんですけどね、これが本当に出てきて、ね、友達としてこうみんなが仲良くやっていったり、いろいろ巻き込まれたりとか出てくるんだろうなと思いますけれども、まあその辺の展開がね、特にまあ、この、ツークールの中でいろいろ描かれるのかなと思うと期待しちゃいますね、どうしてもね。
はい。
ということで、ね、こう、新番組始まったばっかりなのにすぐ特集をしてしまうという新しいそこはニュースタイルがもしかしてできつつあるのかということで、次もあるかもしれませんね。
はい。今回の特集は、花咲くいろはでした。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ。Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム。千の国、物の笛巻。サイフォン。
そこはに。
はい、ということで、お送りしてまいりました。そこはにです。
はい。
今日はね。
まさかのね、2話でね、
そうね、
やってしまうという。
でも分からないですよ。今期はね、特集したい新番組が実はたくさんありまして、すでにね。
そうですね。
この調子でいくと、あお互いやれんのかと。
あお互い代わりにやってるぐらいの勢いですよね。
そうなんですよ、ね。
あお互う前にいろいろやっちゃうかも
しれない。っていうかもう、あお互い必要ないんじゃねえかっていうぐらいに、みんなもう見たい作品が決まってんじゃないのっていう気もするんですけどね。どうなんでしょうね。
まあ、予定は未定です。
あ、そうです。もうなんか逆に特集がどんどん決まりつつあるみたいな気がしてね。
確かに。
って感じもありますけれども、まあもちろんですよ。あの作品ね、今日オープニングのニュースで取り上げたあの例の、
あの例の
ラスト2話が放送されるあの例のやつ、
はい、
っていうのも、
はい、
やらなきゃいけないですもんね。
ね、もちろんね。
もちろん。
で、頭にね、こう冒頭から言っちゃった5回以上見ちゃった作品も、
わあ、やるわけですね。
やらなきゃいけないんじゃないかってい う
ね、
気もするので。どうなるのかは交互期待、
まあ、順番は交互期待ということで、
はい、ということで
僕たちはまだ知らない、
そう、僕たちはまだ知らないけれども、来週の特集は
劇場版マクロスフロンティアさよならの翼をお届けいたします。
はい、まあね、やっとですけれども、ネタバレ全開でお願いします。
全開で、はい、
もうしております。溢れ出すリビドをみんな解放して
作品が違うようになっちゃう、
はいということで、じゃあコメントの宛先は、
はい、Google などの検索サイトでそこあに .com、 SOKOANI.com、 そこあに .com で検索してください。サイトの右側にあります投稿募集メールフォームからコメントどしどしお待ちしております。
はい、ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと、
なせひとみと、
にわなつみでした。ホビロン
知らない
ちょこっとで手繋いでいってくれるのかな。もう何も見えない、見えない後ろ振り向いても顔も見えない、誰か知らない、知らない人、壊れても見えない穴、なぜ迎えに来てくれたメロディーを数えたらダメ、歌いたい子ちゃんぼとしても隠しきれない、好き好き好き、ケーキよりスイーツワンスイーツ、どうかして Melt over me、 手を伸ばしてもいい、
そこアニは、千の国もののふえまき、サイフォンの提供でお送りいたしました。